こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スティーブン・ R ・コビーの簡約7つの習慣人格主義の回復は、個人の行動管理術だけでなく、人生の見方と人格の在り方を扱う自己啓発リーダーシップ書である。現代 The Seven Habits of Highly Effective People を元にした簡約版は、副題にある人格主義を前面に置く。印象作りや会話術のような表面的な技巧だけで成果を得ようとする個性主義に対し、誠実さ、責任、勇気、他者への敬意といった内面的原則を土台に据える考え方である。本書は依存的な状態から自立へ、さらに他者と協働できる相互依存へ進む成長の道筋を7つの習慣として整理する。時間管理、人間関係、自己更新を別々の課題として扱わず、一貫した原則に基づく生き方として統合している点に特徴がある。読んで即効性を得るための処方箋というより、日々の判断と行動を点検し続けるための枠組みを提供する本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人格主義が示す技術より先に整えるべき内面的な土台、本書の中心的な問題提起は、成果を急ぐあまり人は対人テクニックや見せ方を成功の主因だと考えがちだという点にある。コビーはこれを個性主義と対比し、持続的な信頼や充実は人格主義、すなわち誠実、謙虚、勇気、責任感などの原則に根ざすと論じる。ここでいう人格は、生まれつきの性格評価ではない、約束を守る、自らの誤りを認める、相手を手段として扱わないといった反復的な選択を通じて形成される行動の基盤である。したがって7つの習慣は効率を上げる小技の一覧ではなく、行動の背後にある判断基準を変えるためと体系となっている。例えば対話の技法だけを学んでも、相手を操作したい意図が残れば信頼は長続きしない。反対に相手の価値を尊重する姿勢があれば、必要な技術もより健全に機能する。本書が短期的な成果の演出より、内面から内面へ変化するインサイドアウトの変化を重視する理由はここにある。次に、依存から自立へ、第1、第3の習慣が作る私で成功の順序。第1、2に第3の習慣は私で成功として配置され、自分の人生を自分で引き受ける力を育てる。第1の主体的であるは、状況や他人の言動に反射的に支配されず、刺激と反応の間にある選択の余地を認識することを求める。ただし、これは環境の困難や不平等を否定する主張ではない。変えられない条件があっても、自分の言葉、態度、次の行為に責任を持つという焦点の置き方である。第2の終わりを思い描くことから始めるは、価値観や役割を踏まえて、どのような人物として生きたいかを考え、目的を日々の選択の基準にする。個人のミッションステートメントは、その作業を具体化する手段として提示される。第3の最優先事項を優先するは、目標を予定表に書くだけでなく、緊急ではないが重要な準備、関係づくり、学習、健康管理に時間を配分する実践である。この順序は重要である。目的が曖昧なまま効率だけを高めても、望まない方向へ早く進むだけになりうるからだ。さらに、ウィンウィンと共感的傾聴校で成功を支える信頼の構造、第4第5の習慣は、自己管理を他者との共同へ接続する。あらゆる場面で安易な妥協を選ぶことではなく、関係者の正当な利益を満たす解決策を粘り強く探す姿勢である。勝者と敗者を固定する競争感では、短期的に優位を得ても長期的な協力や信頼を損ないやすい。本書は、双方が納得できる条件が成立しない場合には、無理に取引しない、ウィンウィンオーノーデューという選択肢も示す。これは関係を保つために不健全な合意を急がない考え方である。第5のまず理解に投資、そして理解されるは、この姿勢を対話の水準で支える。相手の発言を自分の経験や助言の枠にすぐ当てはめず、内容だけでなく感情や前提を理解しようとする共感的傾聴が求められる。相手を理解することは同意や迎合とは異なる。相手の見ている現実を正確に掴んだ上で、自分の意見を伝えるための前提である。信頼は説得の技術からではなく、理解されているという経験の蓄積から生まれる。というのが本書の一貫した見方である。そしてシナジーは、意見の一致ではなく、違いを資源に変える実践、第6のシナジーを作り出すは、共同の価値を単なる仲の良さや多数決と同一しない。シナジーとは、異なる視点、経験、能力を尊重して組み合わせ、一人では到達できなかった第3の選択肢を生み出すことである。そのためには、自分の見方が唯一の正解ではないと認める謙虚さが必要になる。本社において違いは、調整すべき障害である前に現実理解を広げる資源である。似た意見だけが集まれば合意は早いかもしれないが、見落としや誤りも共有されやすい。対照的に、価値観や専門性の違いが表面化したとき、対話が防衛的な対立へ流れれば関係は消耗する。しかし、 第4の習慣による相互利益の思考と第5の習慣による理解の努力があれば、相違はより良い案を検討する材料になりうる。つまりシナジーは会議で発想を増やす手法ではなく、それ以前の人格と信頼の成果である。本書が私で成功を先に置くのも他者との違いを建設的に扱うに、自分の価値観や感情をある程度管理できなければならないためである。最後に、第7の習慣歯を研ぐが防ぐ生活追求による自己消耗。第7の習慣歯を研ぐは、前の6つを継続可能にする再生再生の習慣である。コビーは人間を肉体精神知性社会情緒という4つの側面から捉え、それぞれを意識的に維持向上させる必要があると述べる。肉体面では運動栄養休養など、精神面では価値観の確認や内省、知性面では読書や学習、社会情緒面では信頼関係を育てる行為が該当する。重要なのは、これを余裕ができた時の付加的な活動ではなく、効果性そのものを支える投資として扱う点である。仕事の成果や予定の消化だけを優先すると、判断力健康関係性が少しずつ麻痺し、やがて第1、第6の習慣を実行する土台も失われる。本書の時間管理論が、緊急なことより重要なことに目を向けるのもこの発想と結びついている。歯を研ぐことは自己改善のための個人的な趣味ではない。自分の能力と人格を更新し、周囲への責任を長期的に果たすための循環を作る行為なのである。結論として、本書は予定管理を改善したい人だけでなく、自分の目標と日々の行動が噛み合わないと感じる人、対人関係で同じ摩擦を繰り返す人、管理職、チームリーダー、子育て中の親など、他者との共同や育成に責任を持つ人に向く。実践面では、反応を選ぶ責任、個人の使命の明確化、重要事項への時間配分、相手を理解する対話、継続的な自己更新という、日常に持ち込める判断基準が得られる。知的には成果を個人の能力や競争だけで説明せず、人格信頼、共同回復の相互関係として捉え直せる点に価値がある。他の自己啓発書との際は、短期間で使える会話術や生産性の技巧を中心に据えず、それらが機能するための原則と人格を先に問うところにある。一方で分量が多く、概念を知るだけでは変化につながりにくい。7項目を一度に達成しようとせず、主体性や歯を研ぐといった身近な1項目を生活の場面で検証し、定期的に読み返す読み方が現実的である。普遍的な原則を掲げながら、個人家庭組織の課題を同じ枠組みで考えられることが、本書が長く参照される理由である。ご支援いただける場合は、スティーブン・ R ・コビー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。